はい、こんにちは、左大臣光永です。区役所に住民票の写しを取りに行ったんですよ。そこでふと気づきました。職員が皆ラフな格好をしていると。 T シャツ、ジーンズ、スウェットなどです。ネクタイにワイシャツ姿全然いませんでした。自治体にもよるんでしょうけれども、京都は服装がだいぶ緩いみたいです。着流しに下駄履いて出勤しても許されそうな自由な空気が感じられました。全10回の予定で光明皇后について語っています。本日は第8回大仏造営の御事乗りです。光明皇后、光明氏、父は藤原の不比と、母は阿賀田犬飼の道を、お人の御子、後の聖武天皇のもとに受胎し、聖武天皇の即位後武人を経て、神義6年729年長屋王の変の後、皇后となります。娘の後見天皇が即位すると、死備中大という機関によって朝廷内の権力を掌握。仏教に厚く帰依し、国分寺、国分尼寺の造営、大仏造営を進め、世役院、秘伝院を設けるなど社会事業にも努めました。前回は天平12年740年藤原の広継の乱の最中に、聖武天皇が平城京を抜け出し、伊勢、美濃、近江と行幸した挙句、国の宮に遷都したところまで語りました。本日は第8回大仏造営の御事乗りです。天平14年742年2月、国の宮の造営はまだ続いていましたが、ここに新しい動きが出てきます。国の宮から東北へ30キロばかり、近江の国甲賀郡に伸びる道路が作られました。同年8月、聖武天皇は信楽村に離宮を作れと命令を出し、初めて信楽の宮に行幸。以後翌年の冬まで、聖武天皇の信楽村行幸は計4回に及びました。その間、聖武天皇は国の宮の造営と同時進行で信楽の宮の造営を進めていきました。国の宮と信楽の宮、二つの宮を同時進行で作り出したんですね。天平15年、その間、天平15年743年5月5日、国の宮の代理で御世知の舞が披露されました。聖武天皇、光明皇后が見守る中、軍神も前に、皇太子の安倍内親王が御世知の舞を披露しました。そもそも御世知の舞の始まりを言えば、天武天皇が天下に礼と楽の二つを並べるため始めたとされます。御世知、1月1日、1月7日、1月16日、5月5日と新城祭の翌日に行われるため御世知の舞と言います。天武天皇ゆかりの御世知の舞を安倍内親王が舞うということは、安倍内親王が天武天皇の正式な後継者であることを天下に示す意味がありました。舞い終わって元正上皇が歌を詠みます。空光大和の国は神からし、尊くあるらし、この舞見れば、大和の国は神がかって尊くあるようだ、この舞を見ると。空光は大和にかかる枕言葉。国の宮は実際には山城の国にあるんですけれども、山城の一番南の端で、もうちょっと木津川越えて奈良山越えていくと大和の国ですので、大和に含めて言ってるんだと思います。天平15年743年10月15日、聖武天皇は4回目の信楽の宮行幸中、大仏造営の御事乗りを出します。国中の道を尽くして像を鋳造し、大きな山を削って仏殿を建て、広く仏法を広め、これを真の知識としよう。天下の富を持っている者は真である。天下の権勢を持っているのも真である。この富と権勢を持ってすれば大仏を作ることはたやすい。しかしそういうやり方では願いが成就することは難しい。一枝の草、一握りの土であっても助力したいものはこれを許す。 聖武天皇と光明皇后が大仏を作りたいと思い立ったのは、これに先駆ける3年前、天平12年、740年の2月、浪速宮に行幸した際、河内の国、智識寺のルシャナ仏像を見て、影響を受けたせいと言われています。河内の国、智識寺は現在は廃寺になっており、道端に石碑が立っているだけです。だから大仏といってもどんなものだったかわからないんですけれども、その石碑の近くの岩神社という神社の境内にあるのが、智識寺の東塔跡の礎石と伝えられます。わざわざ平城京からも国京からも遠い、不便な信楽に大仏造営を思い立ったのはなぜか、これは中国の龍門石窟の大仏に習ったと言われております。龍門石窟は唐の副都、長安が首都で2番目の都であります洛陽の郊外に龍門石窟あります。この龍門石窟に習って、都から近すぎず遠すぎず適当な距離の信楽に聖武天皇は目をつけました。平城京からも国の都からも信楽は1日で行けます。こう不便なところではありますけれども、頑張ればいけないことはないと、1日で行けると、そういう距離感がいいのだということだったらしいです。それにしても国の宮、信楽の宮という2つの宮を同時進行で作り、全国に国分寺、国分二寺を建て、さらに大仏まで作るというのです。大変なことです。10月16日、東海道、東仙道、北陸道、山道の25カ国の今年の租用帳、税をすべて信楽の宮に集めるよう命令しました。いよいよ信楽の宮で大仏造営に取り掛かるための準備でした。10月19日、聖武天皇は信楽の宮に行幸します。そこで大仏を建立するため高家寺の土地を開きました。高家寺というお寺に最初は大仏を建てる予定だったんですね。この時、行基が弟子たちを率いて民衆に参加するように呼びかけました。12月26日、国境の造営は停止されました。国、信楽と同時進行では予算がかかりすぎたためでしょう。それで国境の造営は停止して、以後は信楽の造営に集中しようということになったようです。ところが話はこれで終わりません。翌天平16年、744年、うるう正月1日、聖武天皇はまたもおかしなことを言い出します。国と浪速とどちらを都と定むべきか。都は国に移ったんでしょって話なんですけれども、また浪速にせんとしたいということをちらつかせているわけですね。役人たちに意見を問ったところ、浪速がいいですという意見と国がいいですという意見が半々します。で、次に市民に問ったところ、市民は皆国がいいですと。というよりも、もう遷都はうんざりでございますと。当たり前なんですけれども。それでも聖武天皇は浪速へ遷都します。浪速の宮は大化の改新の時、高徳天皇が宮を置きました。浪速の長良の豊崎の宮です。現在大阪城の隣に残っているのがその跡地です。しかし高徳天皇が亡くなった後は放置されていました。天武天皇が再建に乗り出しましたが、主長元年686年、天武天皇が亡くなった年ですね、その年の正月に火事で全焼し再び放置されていました。聖武天皇は養老8年724年に即位すると、即位早々荒廃していた浪速の宮の再建に着手していました。その再建した浪速の宮を今度は正式な都として遷都するというのです。この浪速行幸に息子の朝香美子も同行しましたが、道中朝香美子は体調不良を訴えました。足の病であったと食日本儀にはあります。よくよく気をつけよ、朝香美子は国の宮に戻れ。聖武天皇にそう命じられて、朝香美子は桜井頓宮、大阪府枚方市南部から国の宮に戻りましたが、2日後に亡くなりました。17歳でした。ただし藤原の中麻呂による暗殺説もあると。 光明子との間に生まれた最初の男子元井の巫女をまず失い、次に阿形犬飼の広利との間に生まれた朝香の巫女を今また失ったわけです。もはや聖武天皇と光明皇后に残された希望は皇太子の安倍内親王一人となりました。天平16年744年2月13日、聖武天皇は何和の宮に入ります。そして2月26日、聖武天皇より御事の礼が発せられます。これより何和の宮を都とする。人民は何和、平城京、国京の間を自由に行き来して構わない。さて聖武天皇は何和の宮を都とする一方、同時進行で信楽の宮の造営も続けておりました。天平16年744年11月13日、信楽の高架寺に初めて盧舎那仏の太鼓柱を建てて、真ん中に軸となっている柱を建てたわけですね。聖武天皇自らその縄を引きました。そういう儀式が行われたと。ところがです、翌天平17年745年正月1日の記事に驚くべきことが書いてあります。にわかに新京信楽の宮に遷都。なんと昨年国の宮から何和の宮に遷都したばかりなのに、またも信楽の宮に遷都するというのです。もう訳がわからないです。信楽の宮への遷都へも大仏造営にも不満が高まっていました。信楽の宮では周囲の山々で放火が相次ぎました。大仏なんてとんでもない、どんだけ国民をいじめるんだと抗議の表れでもあったのでしょう。また地震も相次ぎました。当時社会不安や災害があるのは帝王の徳が足りないせいだという思想がありました。ために人々の心はいよいよ動揺しました。天平17年745年5月2日、大正官奈良の朝廷における最高意思決定機関が役人たちに問います。どこに都を置くのがよいか、皆が答えました。平城京がいいですと。それで信楽の宮は廃止になり、平城京に戻ることになりました。聖武天皇は信楽の宮を出て一旦国の宮に入り、5月11日平城京に帰還しました。藤原の広次の乱の最中に出発してから4年半ぶりの平城京帰還でした。聖武天皇の車が木津川にかかる泉橋に差し掛かった時、人民は橋の左側からはるかに聖武天皇の車を拝してバザーイと叫びました。この日奈良に行幸をしたまい、中宮院を御在所とす、旧皇后宮を宮寺とす、諸子の百官おのおの本蔵に帰る。中宮院は平城京の中心部、平城宮のそのまた中心部で、聖武天皇光明皇后はここに入りました。大極殿は立派な奈良を象徴するような大極殿の建物は信楽の宮に移されてなくなっておりました。しかしおいおい再建されていきます。これを第二次大極殿と言います。旧皇后宮を宮寺とする、元光明皇后が住まっていた建物、さらに元を垂らせば藤原の不死との邸宅を宮寺に変えたというわけです。信楽の宮高架寺における大仏造営は挫折しました。しかし大仏は何も信楽でなければならないという決まりはない。平城京に戻ったら平城京で大仏を作ればよいのだ。その拠点としての宮寺でした。この宮寺が確認される資料では天平19年747年までに大和の国国分寺寺北家寺と改められ現在に至ります。ご本尊の十一面観音立像は光明皇后の姿を模したものとされています。そして北家寺の東北の隅には隅寺と呼ばれる海龍王寺があります。海龍王寺は飛鳥時代に毘沙門天を祀ったお堂を天平3年731年光明皇后が初代住持として遣唐使帰りの宋元宝を招いて海龍王寺と改めたと伝えられます。 ホッケ寺の鬼門も守るためと、遣唐使の航海安全を祈っての建立と伝えられます。次回、大仏開眼に続きます。お楽しみに。講演録音も公開中です。日蓮と一遍、鎌倉新仏教の巨人、日蓮と一遍について語っています。90分にわたって語っております。また、武田信玄の生涯3、武田家滅亡、新選組池田屋事件もご好評をいただいております。詳しくはリンク先まで、発売中です。日本の歴史、飛鳥奈良、百人一首オンライン版、つれづれ草全243段など、細切れの知識ではなく、体系立てて本格的に学びたいという方へ、詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。